第一章。JAWS 2024の特徴。この度は JAWS 2024日本語版をお買い上げいただきありがとうございます。このオーディオガイダンスでは、JAWS のインストール方法、基本的な使い方、便利な設定方法、Edge、Word、Excel などアプリケーションの使い方などについて簡単にご紹介します。どうぞご活用ください。JAWS 2024は JAWS の最新バージョンです。Windows 11.23H2、Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Microsoft 365など最新の環境に対応した最も強力な画面読み上げソフトです。ただし、Office 製品のボリュームライセンス版、コンピューターにバンドルされる Web アプリ版、ストアアプリ版の Office 製品につきましては、アクセシブルな設計ではないため、従来のデスクトップアプリ版のオフィス製品に比べると読み上げのパフォーマンスが低下します。本章では、JAWS 2024で新たに搭載された新機能及び改良点について簡単にご説明します。1-1、フェイスインビュー機能。ビデオ通話に参加する前に、自分の顔がカメラのフレームの中央にあるかを確認できるフェイスインビュー機能を搭載しました。ビデオ通話は、職場、学校、個人的な人間関係における標準的なコミュニケーション形式となっています。ビデオ通話に参加する前に、設定が正しく、カメラの焦点が正しく合っていることを確認する必要があります。フェイスインビューは、次のような主要な視覚的詳細を通知することで、これに役立ちます。顔は中央にあるか、カメラをまっすぐ見ているか、明るさは十分か、写真に追加する項目があるか、フェイスインビューをアクティブにするには、レイヤーキーのインサートプラススペースキーを押し、続けて F、さらに続けてを押します。有効にすると、フェイスインビューは顔の位置と明るさのレベルを継続的に監視します。頭を左右に傾けたり、明るさが低下したりするなど、何か変化があった場合は自動的に警告が表示されます。なお、フェイスインビューはカメラへの完全なアクセスが必要なため、現在のところビデオ通話中には利用できません。フェイスインビューがアクティブな間、以下のレイヤーキーを使用できます。別のカメラを選択、カッコ開き、複数のカメラが使用可能な場合、カッコ閉じ、インサートプラススペースキー、続けて F、さらに続けて C。カメラレイヤーでは上下矢印を使用して使用したいカメラに切り替え、エスケープを押してレイヤーを終了します。顔の位置や明るさなどの詳細を読み上げ、インサートプラススペースキー、続けて F、さらに続けて D。現在の明るさのレベルを読み上げ、インサートプラススペースキー、続けて F、さらに続けて L。背景の詳細を読み上げ、インサートプラススペースキー、続けて F、さらに続けて P。フェイスインビューの検出の信頼度。インサートプラススペースキー、続けて F、さらに続けて U。インサートプラススペースキー、続けて F、さらに続けて P コマンドは、ピクチャスマートを使用して背景内の潜在的な項目を識別するように設計されています。ただし、結果の精度が異なる可能性があります。背景の説明は必ずしも完全に正確であるとは限りませんが、その目的はカメラの視野内にあるものについてヒントを提供することです。顔がカメラビューの中央に正しく配置され、明るさのレベルが適切であることを確認したら、ビデオ通話をアクティブにする前に、インサートプラススペースキー、続けて F、さらに続けて O を押してフェイスインビューをオフにします。1-2 点字分割機能。新機能の点字分割を使用すると、いくつかのタイプのビューの一つを使用して、異なる場所のコンテンツを点字の一行に表示できます。点字分割ビューがアクティブな場合、点字ディスプレイは半分、つまり2つの領域に分割されます。さらに、分割を示すために2つの領域の間に2本の垂直線が表示されます。点字分割機能の使用は特定のサイズのディスプレイに限定されません。任意の長さの点字ディスプレイで使用できますが、 小さいディスプレイで使用すると利点が少なくなる可能性があります。点字分割ビューを有効にするには、オルトプラスインサートプラスビューを押して、点字ビューの選択、ダイアログボックスを開きます。フォーカス点字ディスプレイを使用している場合には、左シフトプラス1、2、7点を押して開くこともできます。このダイアログボックスが開くと、使用可能なビューの一覧が表示されます。使用するビューを選択し、OK を選択します。アクティブなビューは、現在のジョーズセッションに対して引き続き有効です。ジョーズを再起動すると、特定のビューを有効にする前の規定に戻ります。規定では、分割ビューがアクティブな場合、現在の位置が左側の領域に表示され、アクティブなビューの結果が右側の領域に表示されます。これを変更するには、点字ビューの選択、ダイアログボックスを再度開き、分割を入れ替え、ボタンを選択します。以下のセクションでは利用可能な各分割ビューについて説明します。分割なし、ジョーズはこれまでと同様に点字ディスプレイ1行全体にコンテンツを表示します。これが規定です。バッファーテキスト、このビューは現在の位置にあるテキストをキャプチャーし、分割線の右半分に表示されるバッファーに配置します。バッファーが作成されると、バッファー内のテキストを使用可能なままにして、現在の文書内の別の場所に移動したり、全く別の文書に切り替えることもできます。例えば、ウェブページ上の一部のテキストをバッファリングし、オルトプラスタブを押して、ワードやメモ帳で開いている文書に移動すると、バッファーテキストはディスプレイの右半分の領域で利用可能なままになります。バッファーテキストビューを使用する他の例としては、以下のようなものがあります。2つのソース間の情報を迅速に比較します。テキストブロックや数字列を簡単に参照できるようにしておくと、覚えておく必要がなくなります。回答を質問とは別の場所に配置する必要がある場合は、試験問題や数式を表示したまま回答を作成します。トピックを調査している間、テキストを利用できるようにします。バッファーテキストを移動するには、右 NAV ロッカーを使用してパンし、右ロッカーバーを使用して行ごとに移動します。二つ目の領域のバッファーテキスト、カッコ開き。これには、ワード文書のバッファリングされた数式も含まれます。カッコ閉じを選択して文書にコピーして貼り付けるには、目的のテキストの先頭でシフトボタンを押しながらタッチカーソルキーを押し、選択を終了したい場所に移動してもう一度押します。通常の文書でテキストを選択する場合と同様に、7から8点は選択を示します。バッファーテキストが選択されると、自動的にクリップボードにコピーされます。その後、文書に切り替えて、標準のキー操作のコントロールプラス V を実行して貼り付けることができます。規定では、このビューは現在の段落をバッファリングします。バッファリングされるテキストを変更するには、分割ビューの選択、ダイアログを開き、ビューのリストでバッファーテキストが選択されていることを確認し、設定を選択して、バッファー単位の設定を変更します。利用可能な選択肢は以下の通りです。段落。現在の段落をバッファリングします。文書。現在の文書を最大 64KB までバッファリングします。選択したテキスト。これにより、現在選択されているテキストがバッファリングされます。二つ目の領域で選択されたテキストは、選択内容が変更されても自動的に更新されないことに注意してください。別のテキストを選択した場合は、点字ビューの選択。ダイアログで、バッファーテキストを再度選択し、次に、設定、ダイアログで選択されたテキストを選択して、バッファーを更新する必要があります。クリップボードのテキスト。Windows クリップボードの内容をバッファリングします。例えば、コントロールプラス C を使用してテキストの一部をコピーし、他のソースから追加のテキストブロックを選択して、インサートプラス、Windows キープラス C を使用して、クリップボードに追加し、バッファーテキストビューをアクティブにして、 クリップボードのテキストを選択して2つ目の領域に表示される収集したすべてのテキスト情報を必要に応じて使用することができます。バッファリングされたクリップボードのテキストは展示出力設定に関係なく常にコンピューター展示で表示され、開業コーなどの制御文字もテキストの一部として表示される場合があることに注意してください。現在のバッファを使い終わって、すぐに新しいバッファを作成したい場合は、バッファしたい新しいテキストに移動し、左シフトプラス2から3点を2回押します。これにより、バッファのオンとオフが切り替わり、現在の位置でテキストがキャプチャーされます。展示ビューの選択、ダイアログボックスでバッファーテキスト、オプションを再度選択して、新しいテキストをバッファリングすることもできます。注釈、このビューは主に、ワードでコメント、改訂、脚注、または文末脚注をレビューする場合に役立ちます。注釈を含むテキスト上にカーソルが置かれている場合、文書テキストが一つ目の表示領域に表示され、注釈のテキストが二つ目の領域に表示されます。現在の行またはカーソル位置のテキストに注釈が含まれていない場合、表示全体がその行に使用され、分割されません。このビューを使用すると、コメント、改訂、脚注、文末脚注のテキストを、それらが参照する本文と同時に表示できます。注釈テキストを表示したまま、文書テキストを編集したり読んだりできます。注釈ビューで改訂されたテキストをレビューするときに最良の結果を得るには、ワードで全てのマークアップビューを必ず有効にしてください。属性インジケータ。このビューでは、現在の行のテキストが一つ目の表示領域に表示され、現在の行に対応する太字、車体、下線などのテキスト属性が二つ目の領域に表示されます。属性上でタッチカーソルキーを押すと、その属性に一致する文字にカーソルが自動的に移動します。文章をパンすると、属性も更新されます。このビューでは、文章のメインテキストが表示されたまま、点字でテキストに下線、太字、車体などが表示されているかどうかを具体的に表示できるため、構成及び編集時のエクスペリエンスが向上します。一つ目の領域のカーソル位置のテキストに太字や車体などの複数の属性がある場合、二つ目の領域でのその単語または語句の属性は、文字鍵開き B 鍵閉じと鍵開き I 鍵閉じが回転します。特定の属性のない残りの単語には、二つ目の領域に文字鍵開き N 鍵閉じが表示されます。読み上げ履歴。このビューは、点字モードを音声出力に切り替えたり、読み上げ履歴ビューを開いて閉じる必要がなく読み上げ履歴を確認できるため、音声なしで上手を実行している場合に最も役立ちます。アクティブな場合、一つ目の表示領域には現在フォーカスされているテキストが表示され、二つ目の領域には上手読み上げ履歴からのテキストが表示されます。右ロッカーバーを使用して読み上げ履歴バッファ内を上下に移動し、右 NAV ロッカーを使用してパンします。上手カーソル。このビューでは、一つ目の表示領域には PC カーソルの位置が表示され、二つ目の表示領域には上手カーソルの位置にあるテキスト項が表示されます。上手カーソルがサポートされていないアプリケーションまたはウィンドウを使用している場合、この表示領域は空白になります。このビューは、文書の作業中に進行状況バーやアプリケーションのステータスバーを積極的に監視したい場合に役立ちます。また、開いている複数の文書を切り替えるときにタイトルバーを読むために使用することもできます。ウィンドウテキスト。このビューを使用すると、別の場所にフォーカスがあるときにも、特定のダイアログやアプリケーション画面のテキストをアクティブに監視できます。アクティブな場合、現在アクティブなウィンドウのテキストが2つ目の表示領域に表示されます。ウィンドウ内のテキストが変更されると、ディスプレイ上ですぐに更新されます。ウィンドウを閉じると、ウィンドウのテキストが表示されている領域は空白になります。 Windows テキストの取得をサポートしていないアプリケーションでこのビューをアクティブにした場合も、領域は空白になります。アプリケーション固有のビュー、Excel、Outlook、PowerPoint、Teams では、点字を使用してこれらのアプリの情報にアクセスする際の生産性の向上に役立つ、追加のアプリケーション固有のビューが利用できます。これらのアプリのいずれかから、点字ビューの選択、ダイアログボックスを開くと、追加された以下のビューが使用可能になります。Excel ビュー、Excel、JAWS はこれまでと同様に動作し、移動中にアクティブなセルのみを表示します。これは規定です。アクティブビュー1、モニターセル2。現在アクティブなセルは1つ目の領域に表示され、割り当てられているモニターセルは2つ目の領域に表示されます。モニターセルは JAWS 簡単設定で割り当てられ、保持する必要があるデータを含むセルを指定でき、スプレッドシートでの作業を追跡します。アクティブビュー1、行列の合計2。現在アクティブなセルは1つ目の領域に表示され、行列の合計は2つ目の領域に表示されます。簡単設定の行列の合計のオプションは自動に設定する必要があります。括弧開きまたは手動で設定されている必要があります。括弧閉じタイトルと数式1、アクティブビュー2。行列のタイトルとアクティブなセルの数式、括弧開き、使用可能な場合、括弧閉じが1つ目の領域に表示され、アクティブなセルが2つ目の領域に表示されます。アウトルックビュー、メッセージ一覧プラスプレビュー領域。アウトルックでメッセージのプレビューが有効になっている場合、括弧開き、規定の設定、括弧閉じ、メッセージ一覧は1つ目の領域に表示され、現在のメッセージの内容は2つ目の領域に表示されます。アウトルックプレビューウィンドウとメッセージ一覧プラスプレビューの両方を使用すると、ペーンビューがアクティブな場合、受信トレイから離れることなくメッセージを読んだり、メッセージを移動したりできます。バッファーテキストビューと同様に、右 NAV ロッカーを使用して、パンし、右ロッカーバーで行ごとに移動して、2つ目の領域のメッセージプレビューを移動できます。パワーポイントビュー。プレゼンテーション中に発表者のメモを表示。メインスライドのプレゼンテーションは1つ目の領域に表示され、発表者のメモは2つ目の領域に表示されます。パワーポイントプレゼンテーション中に、現在のスライドとともにメモを同時に確認できる機能は、プレゼンテーションの流れを維持するのに役立ちます。他のビューと同様に、右 NAV ロッカーを使用して、パンし、右ロッカーバーで行ごとに移動して、2つ目の領域の発表者のメモを移動できます。Teams ビュー。チャットの履歴を表示。Teams メッセージを編集するとき、チャット履歴は2つ目の領域に表示されます。これにより、履歴を個別に確認でき、編集中や作成中のメッセージ内での位置を見失うことがなくなります。1-3 初期採用プログラム機能。開発中の新しい製品機能や更新された製品機能をプレビューできる初期採用プログラム機能を実装しました。段階的に導入される機能に対してフィードバックを提供して最終リリースの前に改善することができます。初期採用プログラムの機能をオンまたはオフにするには以下の手順を実行します。オプション、メニューで初期採用プログラムを選択します。初期採用プログラム、ダイアログが表示され、評価できる機能が表示されます。現在利用可能な機能がない場合、ダイアログは空になります。該当のチェックボックスをチェックして機能を有効にします。機能を無効にするには、該当のチェックボックスのチェックを外します。なお、既存の製品機能への変更を評価している場合は、チェックボックスのチェックを外すと元の動作に戻ります。OK を選択してソフトウェアを再起動します。オンになっていた機能は使用可能になります。機能を評価する際には、その経験についてフィードバックを送信することをお勧めします。機能が実行されているかどうかに関わらず、フィードバックを送信できます。 フィードバックを送信するには以下の手順を実行します。オプション、メニューで初期採用プログラムを選択します。初期採用プログラム、ダイアログには評価可能な機能が表示されます。評価している機能のフィードバックを送信、ボタンを選択します。初期採用プログラムのフィードバックフォームが表示されます。初期採用プログラムのフィードバックフォームに記入し、フィードバックの送信を選択します。1-4 通話への即時応答コマンド、Alt プラス Windows キープラス C を押すとダイアログが開き、Teams、フォンリンク、または Skype からの着信にすぐに応答できるようになりました。これにより、フォーカスをアプリに移動して正しいオプションを見つけたり、正しいキー操作を実行したりしなくても、通話に応答することができます。ダイアログが開いて一覧からアプリを選択したら、目的に応じてタブを押してダイアログ内の特定のコントロールに移動できます。アクションには、音声またはビデオで受け入れる、通話を拒否する、通話を切る、カッコ開き、アクティブな場合、カッコ閉じ、または現在選択されているアプリをプライマリとして設定して常にリストの先頭に表示されるようにするなどが含まれます。1-5 Discord をサポート。 Discord はコミュニティがつながりを維持できるように設計された無料のチャットアプリケーションです。上手には以下のような Discord アプリの予備サポートが含まれます。サーバー間を移動したり、メンションを使用して未読チャンネル間を移動したりする Discord の標準コマンドをサポートしました。Discord アプリにフォーカスがあるときに Insert プラス W を押すと、利用可能な Discord のキーボードのショートカットが表示されます。1-6 その他の変更を更新。Slack アプリにフォーカスがあるときに Insert プラス W を押すと、スラックに固有のキー操作が一覧されるようになりました。読み上げ、点訳辞書を更新しました。